ただいまヨハネの黙示録の7章1節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。この後私は大地の四隅に4人の天使が立っているのを見た。彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり押さえて大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。この後というふうに始まります。でこれは前のとこと関わりがあるということになるわけですけれども、この直前の6章には巻物の封印が一つ一つ開かれるのだということが語られていました。その巻物というのはこの世界がどこに向かっていくのか、その終わりに至るまでのことが記されている、そういう巻物です。で誰も開くことができなかったのですけれども、神様の子羊がそれを受け取って、そして終わりまでの出来事を開くことができるようになった。一つずつ封印が開かれていきますと、そこにはこの世界の歴史が、様々に描かれていたわけです。それは、人間の破れと死と滅びということが次々に繰り返されてくるような、歴史でした。そして、最後の封印を残して 今までで6つの封印がすべて開かれた。でそういうところから、この章は始まっていきます。で、この、ところの、6つの封印が開かれて、さまざまな、この世界の惨めな破れが描かれた。でそのところでヨハネは一つの幻を示されるんです。でそれは、この世界の四隅に4人の天使が立っているという幻です。そしてその天使たちは何をやっているのか。大地の四隅から、この世界に風が吹きつけている。でその、風によって世界が損なわれてしまわないようにしっかりと風を押さえつけ、また、大地を押さえつけようとしている、そういう天使たちの姿です。ここにはこの古い時代の世界観といいますか、宇宙観みたいなものが、反映されているというふうに言われます。今日私たちは地球という丸い星の上に生きているというふうに思ってますけれども、聖書の時代にはまだ世界が丸いなんてことは知られていないわけです。世界というのは私たちが普段経験しているみたいにどこまでも平べったい地面が続いていくものだ、そう思われていました。そして陸地の外側にはやっぱり平べったい海がずっと広がっていて、でその海の果てまで行くとそこは滝みたいになっていて、深い奈落に向かって水が、なだれ落ちているに違いない。ところがそうやってですね、陸や海がくっついている平らな、もの地面というのは、決して不動ではないというふうに考えられているわけです。始終その周りから吹きつける激しい風によって損なわれる危険がある。例えて言えばですね、風の強い日に、布団なんか干しているようなイメージを持ったらいいかもしれません。昨日もそうでしたけれども、昼間に日が高いので少し布団を干そうかと思って布団を干していました。夕方になって布団を取り入れようとしたらですね、あの重い布団が全部風に飛ばされてですね、内側に飛ばされてたんですね。外側に飛ばされなくてよかったなというふうに思いましたけれども、かなり重い布団でもですね、風の力によって巻き上げられて、飛ばされていってしまうということを私たちは経験することがあります。で同じようにですね、この世界っていうのも一枚の大きな広い布だというふうに考えられているわけです。そしてそこに四方から風が吹きつけると、実はへりの方がめくれ上がって海も陸地も壊されていってしまう、そういうこの世界というのはどこか脆さを抱えているということを古い時代の人たちは思っていました。ですから中世以前の世界地図なんか見るとですね、真ん中に陸地があって海が外側に広がっていて、そしてさらにその 四隅の余白を見ると天使たちがですね、それを一生懸命押さえている、あるいは場合によっては天使たちが風の入った袋を抱えているっていう、そういう装飾がされている場合もあります。で、天使たちはその、風の袋をですね、風が出ないように一生懸命押さえている、ってそういう姿をしています。世界っていうのはそんな風に、得体の知れない風に、常に、脅かされて、存在している。で、この世界は決して、不変のものでもないし、また永久に続くものでもないんだということを、そういうふうに古い時代の人たちは考えていたわけです。で、ところが、そしてそういうふうな天使ですから、この4人の天使たちはですね、次の2節のところを見ると、こんなふうに出てきます。私はまたもう一人の天使が生ける神の刻印を持って太陽の出る方角から昇ってくるのを見た。この天使は大地と海とを損なうことを許されている4人の天使に大声で呼びかけてこう言っていたと言われます。4人の天使たちは実は風を抑え、地面を抑えつけているんですけれども、大地と海を損なうことを許されてもいるというふうに書かれているわけです。つまり、この天使たちが風を抑えつける力を緩めてですね、少しでも風を吹かせれば、その風が吹きつけたところは部分的に壊れていく。ですから、天使たちは壊すことができる、そういうふうに考えられているわけです。ところが、それは天使たちが勝手にですね、自分の気ままに海や大地や、あるいはそこに生きている人間の世界を壊していいというものではないんです。もう一人の天使がそこに太陽の出る方角、すなわち東の方から昇ってくる。そしてこの天使は何をしようとしているかというと、神様の御心が実現するために働こうとしているんですね。で、この天使は最初にいる4人の天使にこういうふうに呼びかけるわけです。3節のところです。こういった、我々が神のしもべたちの額に刻印をしてしまうまでは大地も木も海も損なってはならない。つまり神様の民とされる、神様のしもべとされている人たちがみんな印をつけられるまでは、この世界は決して損なわれないというふうに言われています。神様はご自身の民をですね、全て呼び集めようとしておられるというふうに言われるんです。で、この3節のところでですね、我々が神のしもべたちの額に刻印をしてしまうまではって言われてます。神様から印をつけられるというと、私たちはつい洗礼を受けるということを考えてしまいがちなんですけれども、しかし、ここではですね、印をつけられる人たち、額に印をつけられる人たちはすでに神のしもべたちだというふうに言われているんです。ですから、ここで私たちが普通に洗礼を考えることとは少し違うことが語られているように思います。私たちは大概ですね、洗礼を受けることでクリスチャンになるんだ、洗礼を受けなきゃクリスチャンでないんだって、そういうふうに簡単に考えています。ところがそうやって印をつけられる人たちはもうすでに神のしもべたちなんですね。ですから大変不思議なことですけれども、神のしもべっていうのはですね、洗礼によって生まれる、そういうものではないんです。洗礼というのはこの人が神様のしもべにされているということを確認する、そういう印なんですね。神様のしもべである人がどうやって起こされるのかというのは、ここではそのやり方が書かれているわけではありません。いつの間にか神様が一人一人に働きかけて、その人の中にですね、神様に従う思いを起こさせてくださっている。そしてそのことをですね、神のしも、天使たちがですね、どっかに神様のしもべになっている人はいないだろうか、そういうふうに探し回りながら、この人は神様のものとされているというふうに印をつけているんだというふうにここに言われています。そしてそのように印をつける人数もここには書かれていくんですね。14万4千人という数字が出ています。で、これはイスラエルの12の部族それぞれから1万2千人ずつなのだというふうに、ずっと4節から8節のところまで 書かれています。でこの14万4千という数字は多分にこれ理念的な数字というふうに言っていいと思います。すでにイスラエルの12部族というのがですね、それはイスラエルに12の部族がたまたまあったということを言っているのではなくて、世界中の人を表すような数字として語られているんです。聖書の中では、天の数字が3つ、地の数字が4つというふうに考えられていて、その3と4を足した7であるとか、3と4を掛け合わせた12というのはですね、とてもたくさんという、そういう意味を表す数字として、使われています。ですから12部族というのはですね、その12だけの部族という意味ではなくて、すべての民を表す、その代表として12という部族が数えられているわけです。でここではその12の部族の中から1万2000人だと言われるんです。これは 12×1000 ということですけれども、そのたくさんの部族、いろんな人がこの地上には生きていますけれども、そのすべての人たちを表す、そういう中からさらにですね、その部族に属する中からまた、大勢の人という意味で12、そしてそれのさらに10倍、さらに10倍、もう一回10倍するというそういう、数え方です。ですから本当に多くの人って、数えきれない人って後ろの方に言い換えられていますけれども、そういうふうな意味合いでこの14万4千という数字がここに語られています。これは私たちは今教会で礼拝しているんですから、教会の中では特に言わなくてもいいようなことなのですけれど、念のために申し上げます。物見の塔の人たちがですね、私たちの家であるとか職場であるとかを訪ねてきてですね、いろんなことを聖書について言う場合があるんですね。そして物見の塔の人たちはですね、この14万4千という数字をですね、救いに出られる人間の実数なのだというふうに教えているようです。14万4千人しか救われないんだから、あなたは今のうちに私たちのグループに入りなさいって言ってですね、自分たちのグループに入れようって勧誘するんですね。で、その場で話すときは大抵1対1とか、あるいは向こうは 2,3 人で来ますから 2,3 人対1人で話をしているわけで、その場で聞くと14万4千人というのはいかにもたくさんな人のように思えます。しかしです、よく考えてみたら分かるんですけれども、今や世界の人口って70億を超えてるって言うんですよ。でその70億人生きてる地上でですね、キリスト教って三大宗教の一つだって言われてるんです。で、試しに今クリスチャンって地球上に何人いるって言われてるのかなって思って、昨日インターネットで調べてみましたら28億人いるって、書いてありました。それが、どうやって数えた数字なのか分かりませんし、本当にどれくらい正確なのかも分かりませんけれども、ただ、大雑把に言って、ごくごく大雑把に言って何億かもしかしたら違うかもしれませんが、それにしたって、14万4千という数字はですね、地球上の人間から考えたらあまりに少なすぎる数字です。ですから14万4千しか救われないというのはですね、聖書が教えていることからするとうんとですね、小さな数字を、言っているということになります。この数字が実数なんだというふうに取るのは、そんなふうな、聖書が教えようとしていること、うんと小さく受け取っていることなんだということを覚えておいた方がいいと思います。でここで実際にですね、この14万4千、これ理念的な数字だとさっき申しましたけれども、そういう数字を挙げているヨハネ自身がですね、これはその実際の数字だと受け取られないために、9節のところでですね、誰にも数えきれないほどの大群衆だったというふうに、人数を言い直しています。天使が働いて印をつけられる、そして神様のしもべとして生かされていく人というのは、14万4千なんていうふうに数える数字ではなくて、誰にも数えきれないほどの、大群衆なんだというふうにここに言われているわけです。でむしろここに言われているのはですね、それだけ数えきれない人のほどの人たちが、神様を信じて神様のしもべとなって生きていようとしても、 それでも神様の天使はまだなおさらに、生きている神様の刻印を持って印をつけようとして働いているということを、ここで語っていると言っていいと思います。私たちが今日この場所で礼拝を捧げている、これもですね、ただ聖書の本を開いてそこから少しいい話を聞くためだけのことではないんです。そうではなくて、実は私たちの世界にはですね、常に実は四方から激しい風が吹きつけようとしています。そして私たちの生活が危機に瀕したり崩れてしまいそうになったりするように思える時があります。しかし天使たちはそうならないようにこの世界を四方に立ってですね、しっかり食い止めている、風を食い止めている。そして、そういう中にあって生きた神様の働きに、支えられてしもべとなって生きるような人たちはどっかにいないかといって、天使たちが、今も私たちの間を飛び交ってるんだというのが、この章に語られている、そういうイメージです。聖書の神様というのはですね、聖書をよく読み込んで修行を積んで悟りを開いた人たちがようやく見つけ出すような、そういう神ではないんです。そうではなくて、ここに語られている天使たちが今も私たちの間を飛び交ってですね、神様のものとして誰かに印をつけよう、そういうふうに働いているんです。そのために神様がどんなに私たちを深く配慮し生きるように招いておられるか、私たち一人一人に命を与えてくださった神様がどんなに私たちが今日与えられているこの姿でここで生きてっていいんだ、そのことを知るように、どんなに人生が難しい問題に直面をし悲しみや困難や苦しみに出会うことがあるとしても、そこでもなおあなたは天使に保護されて滅びないように風が吹きつけないように守られているし、そしてまた本当にあなたは大変に思えるところでも今ここで歩んでっていいんだよ、そういうふうに伝えようとして天使が働いてる。で、礼拝というのはその天使が働いてる、実際に働いてる働きの場です。私たちはどんなに忙しく天使が働いてる、そういう様子をこの場所で見ることだろうかというふうに思うんですね。私たちのところにもですね、天使がやってきて神様の保護と導きがあるんだということを知らせ、そしてそれを信じていいんだよ、そう語りかけてくれる言葉に耳を傾けている、それがこの礼拝の場ではないかなって思わされます。で、ここには、14万4千を超えるさらに多くの数え切れないほどの大群衆が登場していますが、その群衆はです、働いている天使の働きに元気づけられて勇気を与えられて神様を賛美していたんだというふうに、ここには語られています。10節のところです。大声でこう叫んだ、救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。で、子羊ってのはこれまでも出てきましたけれども、イエス様のことを指しています。かつて洗礼者ヨハネがイエス様を呼び指して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと弟子たちに教えたことがありました。神様はですね、この世界にご自身と人間とを結ぶそういう備え物として子羊であるイエス様を備えてくださったんです。旧約聖書の中で人間が神様から離れていってしまいがちだ、その時にその神様と人間との間を取り持つためにですね、年に一遍犠牲の子羊が捧げられたんだという、焼き尽くす捧げ物という礼拝が出てきます。で、それは、人間が神様から離れてしまった罪をですね、神様に羊を捧げるということで、もう一回、神様との間を取り持たれて歩み出すという、そういうことを表しているんですね。出エジプトの時に、神様が人間の、その神様の民のを過ぎ越すために羊の血を鴨居に塗って、その家の前は過ぎ越された。そしてその羊は イスラエルたちが焼いてみんな食べて、そして旅に出たという、そういうことがありましたけれども、そのことを表す羊を毎年一匹ずつ捧げ物にしていたというのが旧約聖書の時代の焼き尽くす捧げ物です。しかしそれは神様がその本当の神様との間を取り持つ一匹の羊を用意してくださったのだというのがここに語られていることです。神様がご自身から離れてさまよいらしている、そして神様抜きで生きてしまいがちな人間たちがもう一度神様のもとに立ち返って生きるように、人間のために清らかな捧げ物となる羊を用意してくださった。でそれがイエス様の十字架であるわけです。十字架にかかったイエス様が神様と私たちの間を取り持つ清らかな供え物である。で別にそれを言うならば、神様と私たちの間を結ぶ一本の橋になってくださる方だというふうに言ってもいいと思います。でそういう子羊、そして神様から救いが来てるんだというふうに群衆が叫んでいたというのが十節のところの言葉です。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。群衆はそんなふうに叫んでいるんです。天使たちは神様のそういう働き、そういう御業を知らせるために忙しく飛び回っている。そしてその働きを知らされた群衆たちは、救いが神様から来る、そして子羊であるイエス様から来るのだと言って盛んに地上で賛美をしている。その人たちの数は数えきれないほど多かったのだ。でそういう幻をヨハネはこの日見せられました。本当に大きなパノラマが目の前に展開している。もう本当に無数の人がですね、こぞって神様のなさりを賛美している、そういう姿をヨハネは見せられるわけです。でそういうふうにヨハネが見せられ、大きな出来事を見せられていると、突然ですね、隣に、長老の一人がやってきてヨハネに質問します。この人たちは一体どこで 誰でどこから来たんだろうかというふうに質問するんです。13節のところです。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか問いかけます。問われてもヨハネは見当がつかないんですね。自分の目の前に突然現れた大群衆がどこから来たのか、そしてどういう人たちだったのか、よくわからないんです。ですからわかりませんと答える方がありません。むしろヨハネはそこで知ったかぶりをするんではなくて、あなたこそそれご存知ではありませんか、あなたこそ私にそれ教えてくださいませんかというふうに返答します。14節です。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですというふうに言っています。すると長老教えてくれるんです。彼ら大きな苦難を通ってきたもので、主イエスがこの人たちのために働いた者たちなんだというふうに返事をしてくれます。14節の続きのところです。長老はまた私に言った。彼ら大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。目の前に示されている大群衆、これは、実は特別な人たちではない、そういうふうにここに言われているんです。日々自分の弱さや自分の至らなさや賭けに出会わされ、そして本当にうまくいかない、そういう嘆きや苦しみを経験させられながら、しかしそこでイエス様がこの私のために十字架にかかってくださったんだ、そのことを知らされて、イエス様がこの私のために働いてくださっているから私も歩んでいこう、そういう思いを与えられて歩んでいる人たちがこの群衆だというふうに言われているんです。大きな苦難を通ってきたそういう人たちだけれども、その頃も子羊であるイエス様の血で洗って白くした者たちだというふうに言われています。で実はこれはです、このヨハネ自身の今まで経験したことも含まれてますし、あるいはヨハネがこれまで目にしてきた この地上で本当に虐げられてきた教会の姿を表してもいるんですね。実はヨハネは幻を見せられて大きなパノラマを見せられていると思っていたわけですが、これは自分たち自身の姿を示されている、そういう幻です。迫害に苦しめられて、今ヨハネ自身ですね、島流しの目に遭っているわけです。しかしそういうキリスト者たちが終わりの日に向かって神様の救いに連なる民の一人なんだ、そういうふうに群れの中に入れられて盛んに神様を賛美している、そういう一人一人である、そういう幻をここで示されているんです。この世のさまざまな試練やロークや骨折りにもかかわらず、神様と子羊が一人一人を励ましてくださり、そして慰め導いてくださっている。私たちはそういう民として、今本当に神様がこの私たちを救いに導こうとしてくださっている。神様が慰め支えてくださる中で今日生きてるんだ、そういう賛美を盛んに、賛美の声を上げている群れがヨハネが示されたこの日の幻でした。しかしこういう幻がここに書き込まれているということを見るときにです、これ果たしてヨハネの教会とかヨハネが示されたことだけなんだろうかということを思わされるんです。実は私たちも同じではないだろうかというふうに思います。私たちも毎日の生活の中でそれぞれに骨を折ってロークして、そして悩んだり嘆いたりしながら毎日を生きていかなければいけません。思うようにならなくて、あるいは良かれと思ってやったことが必ずしも全てうまくいくんではなくてですね、裏目に出て困ってしまうということもしばしばあります。しかしそうやって私たちもうまくいかないといって元気を失いそうになるときに、実はここでですね、額に印をつけようとしている天使たちが私たちの間も飛び回ってですね、あなたはそれでも神様に生きていいんだよ、そういうふうに言われている人なんだ、教えてくれ、そして私たちがそのことを信じて本当に神様のものとなって生きていこうとするときに、この人は神様のものなんだ、救いに入れられている一人だというふうにですね、額に刻印をつけようとして飛び回っているもとで生かされているんではないでしょうか。それは実は神様が私たち一人一人に本当に真剣に御心を向けてくださっているからなんです。私たちがそのままであなたはここで生きていいんだ、そしてあなたから与えられている今日の務めを精一杯果たしながら歩んでいっていいんだよ、でそういうふうに語りかけてくださっている、そういうことがあって天使たちは私たちにそのことを伝えようとしていつも働いている。私たちはそのことに励まされ力を与えられて今日の生活を歩んでいくものとされています。ですからヨハネがこの示された幻、終わりに向かって神様の皆を賛美しながら歩んでいくこの群れというのは、実は地上で礼拝を捧げながら神様の技に仕えている一人一人の人間の姿であるというふうに言ってもいいんです。私たちは毎日みんなで一緒に生きて、そして共に歩んでいくように招かれています。私たちはそういう民としてうまくいかないことがあったり、本当に困り果ててしまうようなことがあるとしても、そこで神様がなお、あなたは今日そこからもう一回歩んでいいのだ、そういう御言葉を聞かされてここで神様の皆を称えているんです。私たちもこの幻のうちにある無数の民と共にですね、神様の皆を賛美して、そしてここからもう一度歩み出す、そういうものの一人とされたいというふうに願います。さまざまな悩みや痛みや苦しみの中にありながら、しかしそれでも私は神様に支えられて今日ここで生きていくことができています、私はそういう民としてここから歩んでまいりますという思いを新たにされて、ここから進んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは一人一人にみんなそれぞれこの地上で場所を与えてくださり、また務めを与え歩むように招いてくださいます。私たちは日頃自分の力で全てができるかのように思いながら、しかし実際にはしばしば自分の力を超えまた思うようにならないことや、 破れてしまう惨めな砂を噛むような思いを経験させられる時があるかと思います。そのような時に私たち自身は崩折れてしまいがちですけれども、しかしあなたはそこになお天使を送ってくださり、主イエスキリストの十字架の御業を示しながら、あなたはなおそこで生きることが許されている、イエス様によって罪をあがなわれて許されたものとしてもう一度そこから歩んでいくように招いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが十字架の上を見上げながら与えられている今日の務めを精一杯果たして歩んでいくことができますように導いてください。私たちにそれぞれ与えられているこの世の場所とまた働きとあなたが祝福してくださり、私たちを御言葉によって慰め励まし勇気づけて新しい歩みへと導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。